皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。11月23日、藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は、大衆の終わりです。大衆という言葉、もうこれは、これから先はもう実質的にないもんだと思った方がいいんじゃないんでしょうかね。大衆という、まあ、表現をしたときにですね、まあ自分はその大衆であるかどうか、本人がどう思ってるかってところもあるんですけども、実際にこう20世紀ですよね。やっぱりこの大衆っていうものの形が明確に見えた時代があったわけですね。これなんかこう、みんなある一定の幅にライフスタイルでも考え方でも収まっていて、で、これがある種機能的な側面を持ってますから、まあ、制御をすることができる。大衆は制御することができる。まあそういう原則で、まあマーケティングにしろ政治にしろ動いてきたと。それは間違いないと思うんですね。でも今そういうものが全然この働かない局面が出てきてますよね。で、同時にこの大衆っていうのは、その、ある意味怖い部分があって、動的な平衡状態ですから、ふとすると一気にカオスになるんですね。一気にカオスになって、全然新しい秩序に切り替わることがある。だからその今までの、常識で、そのマーケティングや選挙をやって、政治をやっていてもですね、突然なんか、それが成り立たなくなって、で、全然全く違う新しい状態に移行してしまうっていうことも、よくあるんですね。いつもこれ、大衆ってだから動いてるんですね。決して固まって固定して、動かないっていうもんじゃないんですね。まあ、しかし、そういうなんか大衆というものが、もうなかなかもう見出せないんでしょうね。みんなそれぞれになってきましたよね。アメリカなんかでもですね、最近こう市民の声がどんどん表に出てきてますよね。その銀行にしろ、企業にしろ、まあ政府にしろ、本当にですね、やりたい放題やって大衆を操作してきた。まあそれ一番派手にやったのがアメリカって国ですよね。一方、中国なんかもですね、もう情報をとにかく与えないで、情報を完全にまあ、シャットダウンした形で、大衆というものを無理やり力づくで維持してますよね。うん、その操作可能な大衆というものを無理やり力づくで維持してんだけど、しかしまあこれも時間の問題ですね。いずれもその経済の破綻というものが止めらんない時ですよ。問題が出てきますのは。今までのこの秩序が崩れちゃって、その大衆が本当に一瞬でこのカオスに陥っていくんですね。それを止める、その、まあ、見識って言いますか、人徳って言うんでしょうか。そういうものはもうちょっとあれ、なんじゃないでしょうかね。で、日本の場合なんかもちろんそうです。日本の場合もかなりゆっくり溶けてきたんだと思うんですね。大衆というものがね。大衆という言葉は日本で言えば、不特定多数っていう言葉で言ってもあまり変わらないかもしれませんね。不特定多数っていうような言葉で言われる言葉を使っているところは今一つもうまくいかないじゃないですか。例えば金融機関でしょう。それから役所でしょう。ねえ、とにかく不特定多数という言葉を使って、まあ、なんつうのかな、商売をしているようなところ、仕事しているところっていうのほど、なんかこう衰退してるって言いますか、何していいかわかんなくなってますよね。消費者って言った時もですね、その特定の消費者、なんかイメージすればうまくいくんですね。こういう人たちのためにと、あるいは誰それのためにとイメージするとうまくいくんですけども、なんかこの平均的な、ね、とにかく不特定多数とか、数を追い求めるための大衆だとか、いうことを考えて、非常に合理的にこれに接しようと思うとですね、これはなかなかうまくいかないですね。やっぱりね、大衆の時代はもう終わってんですよ。やっぱり一人一人の時代なんですね。これすごく私はいいことだと思いますね。やっぱり20世紀っていうのはこう数を集める、量を集める時代だったんですね。原水爆のこの威力を見てもわかりますけどもね。とにかくその、ものすごい力、エネルギーをこう集めることに人々が興奮した時代ですよね。20世紀っていうのは。で、まだその余韻でね、新興国なんか動いてますけども、まあこれは時間の問題ですわね。で、まあ今のままじゃこれ続かないんですからね。資源もない、食料もないんだから。まあ、しかも、金融を司ってきた欧米がこうやってずっこけちゃってるわけだから。 ねえ、そりゃ、浮かないですよ。日本だってもう、ねえ、最近、ジャパンパッシングで、ということで。まあ、日本なしでやってみてもいいんじゃないですか。製造業をね、うまくいくもんだかどうだか、試しにやってみるといいと思うんですよね。まあ、そうすると何が大事かってだんだんみんな分かってくると思うんだけども。まあ、それで、まあ、だから、こう、不特定多数ということでやってたところは、もうちょっとこれは成り立たないんでしょうね。そうすると、まずやっぱりですね、個人で自立するってことを考えなきゃいけませんね。個人の自立っていうのはですね、これ逆の意味で言いますと、その、不特定多数の中に埋もれちゃった自分に対する危機感から生まれるんですよね。ふと気がついたら自分って何してんのと。人の真似ばっかりしてんじゃないのよと。なんで自分は不安なの？何が不安なの？人と違うから不安だと。こういうところからやっぱり自立って始まるんだと思うんですよね。だから元からですね、なんか変わった人とか、元からいろいろ考えてる人っているんですけども、まあ大抵の人はですね、まず初めのうちはね、こう周りと自分の距離からね、それを測っていくと思うんですね。で、その距離がずる、外れてるとですね、やっぱなんか恐怖感があって、ね、みんなと一緒であれば、なんとなく安心感がある。まあ、そんなところから大体人って、こう、なんか、ね、活動していくと思うんですけども、しかし、ね、その、みんなと同じであれば安心だっていうのも、ある時まで来ると、それ逆に、恐怖、ね、恐怖感になってくるわけですね。このまま行ったらどうしようとかですね、あるいはその、外れちゃったらどうしようとか。だからもう、そういう、他人との距離感ではなくて、自分がその、まあ、天の中の、ね、一人の人間としてですね、天のもとにいる一人の人間として、自分で安心感を持てるようになっていかないと、そういうこの、大衆との距離感との不安っていうのは消えないわけですね。で、それはやっぱり勉強ですよね。哲学をよく勉強したり、あるいは自分で自分の仕事をちゃんとやってみるってことですね。はい。一番確実なのは、特に日本人の場合であれば、実際に行動してみるってことですね。自分はあれができるようになる。自分はこれができるようになる。まあ、それは具体的にですね、自分の実力ということにもなりますし、なぜその自分が必要とされているのかっていうことをね、感じる直接のきっかけにもなりますね。大衆であるとか不特定多数であるっていうことは、お客さんであるっていう意味でもありますからね。お客さんであり、まあ、働きありであり、なんかね、自分が全く見えないっていう状況じゃないですか。命っていうものもですね、なんかそのあるようなないようなふわふわとした状態になっちゃう。やっぱりこの自分で、そのしっかりと大地に立ってるっていう感覚が、なかなかそれ得られないですよね。でも、まあそういった不特定多数とか大衆という言葉がだんだん過去の言葉になっていくとしたら、今度はやっぱりね、最初は不安かもしれませんが、自分でちゃんと自信を持って、この大地に立って、で、ね、生きていかないといけないということになりますよね。そういうことを考えれば、やっぱりこれからいろんな仕事がですね、世の中にないとダメだと思うんですよ。とにかく今の時代はですね、非常に功利的に、拝金主義的に世の中を動かしましたから、非常にこの仕事の範囲が狭くなったんですね。で、ごくごく限られたことをみんなでやるようになっちゃったんで、だから空間が非常に狭くなっちゃったんですね。これ広げて考えないといけないんで、だからこれから来る社会っていうのは、何でもやっぱりやんなきゃいけないんでしょうね。それで、同時にこの仕事というのもですね、まあ、その、何もその金儲けためだけにやる必要もないんですよね。例えば家があって、その家にその林もついてると。畑、田畑や林がついてると。で、これを良くしていくことも重要な仕事なんですね。で、今それではなかなか飯は食えないというのであれば、飯は食えるようなシステムにすればいいんですよね。私なんかの遠山郷とか行ってていつも感じるんですけども、山の中ってキノコとか生えてますよね。だから皆さんキノコ取りに行くんですね。もちろん自分で食べたりしますが、まあ、売っても売れますよね。あれ、地方で、なんかその、バイオボイラーって時々あるんですね。木質繊維からですね、燃料に作って、それを模して、ボイラーにしてるってあるんですけども、あんなの木質繊維の燃料を結構その、工場できっちり作るんだけども、なんか、ね、田舎行きましたら、それこそ地元の人がですね、好きにこの山入って取ってきてもらって、キロいくらで、ね、まあ、10キロいくらで買い取れば、それで十分じゃないかって気もするんですね。ね、限界集落の人たちってやっぱり現金も欲しいでしょうし、で、ね、まさに滝拾いですよ。滝拾いをしてですね、で、それで今日のね、なんかお小遣いが得られればですね、 ちょっとその材木ね、転がってんの持ってってさ。で、現金に変えて、その方がなんか、どっかでなんか工場でですね、なんか高級なチップ作るよりも、私、はるかにですね、地元の人たちの個性を生かす、地元の人たちの生きがいをですね、作るきっかけになるような気がするんですね。なんかそんな風に考えてくるとですね、これからの社会の設計においては、まあ、その仕事と家庭の区別、あるいは趣味と仕事の区別もそんなにですね、明確にしないでもですね、まあ、いろんな生活ができるんでしょうね。結局それもですね、やっぱ大衆との距離感っていうのに不安を覚えてるとなかなかこうできないところがあるんですね。みんなと違うことをやることが不安だという人はなかなかそれ大変で、で、そのみんなと一緒にやってるとどうなるかっていうと、ねえ、なんか、三食コンビニの飯食ってですね、それであなた幸せなんですかって話に気がついたらなってるわけですね。いや、でも幸せなんですと、みんなと同じだからと。でもそれやっぱ間違いなく健康を蝕んでいきますしね、なんかだんだんおかしくなっちゃうんですよね。だから、なんかそういう世界にいるっていうことそのものがですね、なんか不幸なことにこれからなっていくんでしょうね。やっぱりこれ、本当にこの、国の一番真ん中というところはですね、ちゃんとしないと、こう、多くの人を本当に不幸にしますよね。いろいろこう、調整ってのはいるわけですね、政治というのはですね。経済もそうですけども、調整をしていってですね、やっぱりこのみんなである程度このね、成り立つように、生活も仕事も成り立つようにですね、こう考えていかなきゃいけないわけでしょう。まさに横型のリーダーシップですね。でもそれやってないとですね、みんなほんとバラバラなんですね。今の政府なんか見ててもそうですね。もうとにかく政治家自身がバラバラだし、役所もバラバラだし、みんななんかその全体を見ないで自分のとこだけ考えて仕事してる。しかもそれも考えて仕事してるっていうか、なんかとにかく今日終わればいい。そんな感じなんですね。あえて大衆の中に埋もれようとしてるっていうのかな。あえてこの目立たないように大衆の中に埋もれてですね、生きていこうっていうような人が増えちゃって。いや、それね、その別に大丈夫ですよと、人と違ってもですね、いろんなことやっても大丈夫なんだという、その勇気をやっぱり与えていかないと難しいんじゃないでしょうかね。やっぱその経済とか発展してるときはですね、ほっといてもみんないろんなことをやるんですね。元気のいい時代というのは。しかし、社会が一旦収縮してくるとですね、収縮していく中で、人と違ったことをやっていく、新しいフロンティアを切り開いていくっていうのは、これ本物の力がいるんですよね。金や権力に依存しない、なんか、もっと独立したこのエネルギーって言いましょうか、思いっていうのがないと、この収縮する時代に別のことをやっていくって、なかなかこれはできないんですよね。だから、やっぱこう、ある意味では賢い、本物で賢い人たちが出てくるんですね。そういう人たちがやっぱ作っていくんですよね。で、その作る社会というのは、まあ、空間の広い社会になっていけば、まあそこに今度、ね、新しい仕事を生まれますから、結果的にはみんながそこで救われる形になっていくんですけども、まあそのちょうど転換点ですね、今のとこね。そんな感じじゃないかなというふうに思いますね。で、なんですかね、やっぱり自分で考えて行動するっていうのは、大変なんだけども、私もこういろんな方見ていて思いますけども、やっぱりその、まずそうしたいと思って悩むっていうところがですね、重要な入り口なんですね。このままでいいんだろうかと、真剣に悩むところからですね、すべて始まりまして、9年間悩んで10年目で花開くなんてこと珍しくないんですよね。やっぱり9年間真面目に試行錯誤していろいろ悩んでですね、絶望の淵まで行ってどうしようかっていうことがあって初めて10年経ったところでですね、パッと視界が広がると新しい仕事ができたっていうことはね、珍しくないんですよね。だからね、いろんな人の話を聞いてもその最後の成果の話はねよく聞きますが、その前に長くその苦労して悩んでるところの話ってあんまり聞こえないじゃないですか。でもやっぱりね、そこがあるからね、こうパッと未来が開けるんですよね。だからこう早くですね、みんなそれぞれに自分の未来を作るべく早く悩んだ方がいいですよね。早く悩んで試行錯誤した方がいいと思うんですね。で、今日の飯と明日の飯っていうのを前から言ってるとにありまして、いきなり今日の仕事辞めちゃったら明日から飯は食えなくなりますから、まあ今日の飯を食いながらね、時間をひねり出して明日の飯の支度をする、準備をする。 能力磨く。まあ、そんな風に人生はこの継ぎ目なくですね、生きていくようにすることが賢い生き方の秘訣ですから、まあそう考えると本当に早め早めにですね、物事は察知して、早め早めに手を打って、早め早めに物を考えると、それに越したことはないですよね。最後の最後のね、崩壊と暴落を待っててですね、で、そこで金儲けしようとかですね、まあそういうの一番そのうまくいかないパターンですよね。一番最後にね、取り残されるんですよね。まあだから、今っていう時代は本当にその人の生き方が全部こう試されていて、結局はだから本当に個性的に生きる、自分で考えて生きる、で何を大事にしてるかで全然人生が違う。まあそういう時なんでしょうね。だから大衆の一人として安心感を持ちたくても持てない時代っていうのかな。なんかみんなと同じようにやってれば、その成功するんじゃなくて、みんなと同じようにやってると、ね、多くの人と一緒におしまいになっちゃうという、なんかそんな時代なんですよね。だから、その、真面目な人がね、真面目にやってるがゆえに失敗するという時代でもあるんですよ。一つの時代の構造を決まると、その時代の構造を忠実にたどる人たち、理屈っぽくね、忠実にたどる人たちが一番真面目な人たちだと言われるんだけども、それがですね、報われないんですよね。だからむしろ飛び出しちゃった人たち、違うことやってた人たちの方がですね、成功するっていう、そういう現象が起きるわけですね。すなわち真面目であってのも全然報われないということ。もうこれは日本ではこの20年ぐらいずっとそうなんですけども、まあそういうことが起きるとやっぱり体制は持たないですよね。真面目にやる人いなくなりますもんね。すなわちもうそれはそのシステム終わってる証拠で、終わってるからそのみんなが成功できないわけで、やっぱりなんか次を自分たちで考えて、作っていくしかないんですね。本当にですから、道は前にはできなくて、ね、後ろにできていく。道なきところを歩んでいくと自然にこの後ろに道ができていく。まあそんな風にしか見えない時ですね。だから今度はやっぱり相当最後ね、世の中変える時っていうのはやっぱりその一番トップは人徳っていうのは持ってないと難しいんですよね。最後やっぱり人の気持ちですからね。人の気持ちがついてくるか来ないかっていうところなんですよ。企業でもそうですね。やっぱり理屈と権力だけでやってるリーダーって一つも成功しませんよね。それからやっぱ反省できないリーダーって全然ダメですね。これはやっぱり成功しませんね。だと文句ばっかり言ってる人もこれは成功しないんですね。やっぱりすべて我が身のことと感を持って、我が身をやっぱり通って行動していく人でないとなかなか成功しませんね。まあしかしこれ中央で誰か出てくるってことはちょっとこれも考えられませんね。ここまで来るとね。だからこれ待っててもですね、これはバスは来ないと思いますよ。本当に。これ自民党でも民主党でもですね、何党でもこれ、待ってたってバス来ないですよね。だから大衆を大衆として成功に連れて行ってくれるリーダーは、もうこれは来ないんじゃないのかな。だからここに待っていても、あとはですね、流されちゃうだけだから、やっぱりみんな自分たちでですね、歩いていくべきですよ。自分たちで、やっぱりこれが正しいという方向、自分たちこうやって生きるんだって方向にそれぞれにですね、やっぱ分かれてね、行動していくべき時だと思いますよ。なんかまだみんな待ってたりするんですよね。なんか誰か出てきて今の自分を救ってくれるんじゃないかって。それはちょっと向いてるの無理だと思うんですね。そんなのやっぱいませんですよね。昭和の時代と違いますしね。だからまあ本当に自分一人一人がですね、まさにみんながリーダーになってですね、自分でその考えて行動する。まあそういう時なんでしょうね。だからこう、やっぱり歴史の断層を今我々渡ってるんですよ。大衆というままではこの断層を渡れないのね。で、断層を渡ってる人たちってのはみんな自分でなんか考えて行動してた人たちですよ。だからこう、どんどんこう断層のところで人がその、まあ渡れなくて止まってる。で、一方渡ってる人たちはこう渡ってる。なんか大きなこの、ね、世界の分断って言いますか、新しい世界に行ってる人、そうでない人の差が、なんかどんどん開いてるような感じがするんですね。恐ろしいですよ、これは。だから皆さんもですね、本当にちょっとよく考えていただきましてね、なんかこのままですね、じっとして今のままでやってて大丈夫なのかどうか、なんかその大衆の一員で埋もれてることはないんだろうか、なんか誰かが何かしてくれるの待ってるってことはないんだろうか、理屈と権力だけでですね、なんか生きようと思ってないかどうか、そういうことをですね、よく反省していただいてですね、我が身のこととしてですね、まあ努力していただくといいと思うんですね。やっぱ私も昔サラリーマンやってまして、今自分でやってますが、やっぱり自分でやってるってことは、これ総合力だっていうことをつくづく感じますよね。 サラリーマンってまだね、理屈と権力でもなんか動くところあるんですよ。サラリーマンやってるとね。でもやっぱりそういう時代はもう終わったんでしょ？のんけなサラリーマンってこともできないしね。やっぱり自分の力というものをやっぱりもう一回見直す。だから自分の中に眠っている力をこう、引っ張り出すっていうのかな。そういうダイナミズムを自分の中で起こさないとまずいですね。ですからもうあんまりね、よそのことは気にしないでね、自分の前の道をですね、やっぱり、進んで、自分で前に道を作りながら進んでいくというところをですね、まあやっていただくしかないんじゃないでしょうかね。まあとにかく大衆の中の一員であるというふうな安心感はね、もう持てない時代じゃないかなと、そんなふうに思います。というところで、今日の藤原直江の21世紀はみんながリーダー、大衆の終わりということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。